3月の終わりに、ずっとバケツに生卵を入れて、そしてそれに水を入れて、塩を入れていきます。そうすると卵が浮き上がってきます。その比重がちょうどいいみたいで、そこに、塩水選別と言います。そこに、もう消毒してない、種もみですね。種もみをつけます。そうすると、中が空っぽというかね、それは浮き上がります。で、じっしり詰まってるのは下に沈むので、浮き上がったものはもうちょっと避けていくんですね。で、それを今度、温湯、温かい湯で温湯消毒っていうのをやります。60度か70度かな、それを何分か、その全部もう任してるんです、もうみんなやってくれはるんです、そのメンバーがね。で、それを、その何分か つけて、それを今度毎日バケツに入れて、水をね、水、井戸水です。
井戸水、
それを主人がやるんですが、井戸水を中でまたバシャバシャって洗って、裏にあるんですけど、でそれをこう吸い上げて、でその水に毎日つけるんです。でそれがね、10°C×10日って大体ね、100になるようにするんですけど、それを主人が毎日ね、それがね、今年ね、つけて3日目ぐらいでしたかね、ある日ね、朝、主人が行きましたら、おー、生きてくれとか言うんですよ。私、何とか言って、何事かと思って、もう倒れたんかと思いまして、ほんで行きましたら、そしたらね、やられたって言うんですよ。で、見たら、一袋ないって言うんですよ。その二袋に分けて、もみをこうつけてたのか、一袋ないって言うんですよ。で、一体何事か、言ったらね、赤い、ちょうど、よく、玉ねぎとかね、入れて売ってる網の袋、あれのこの袋、大きな真っ赤なね、赤い袋に2つに入れて、だから今年は8キロ買ったから4キロ、それは大丈夫だったんだ、重たいの。でその横にもち米の、つけてあったんです。それは1キロ1キロ でやっぱり赤いとこ、それがね、一つしかないんですよ。でその入れてそれをこうガタンとね、倒してあるんですね。ほんでやっぱり重たいのは、引きずり出せなかったんですね、その大きなバケツから、で小さいのでその一袋がないんです、だから誰かがどっか引きずっていってしまう、ほんの私らにしてみたら種もみですやん、それなかったら今年のもち米ないんですよ、でもえらいことやっていうので、それでみんなにね、また亡くなった言ってね、やられた言ってね、グループのね、ラインにね、ダーッとあげて、えらいこっちゃっていう感じでね、みんなね、
大騒ぎ、
大騒ぎ、それでもうすぐまた種ね、仕入れたところにまた電話かけて、残ってるって言うんです、倉庫にね、また主人にまたパーッと走って行ってもらって、でまたみんなで、それをもう一回やりまして、でもう一回つけ始める。それは今度の日曜日に、今度は種まきなんですけど、それはもち米ですけど、今度は種も先々週ね、うるち米ね、本当お米、私が食べるお米の種まきをしまして、その時はちょうど、関学の大学生が18人。いつも一緒に行動しています、ラララタカヒラっていうね、任意グループがあるんです、学生さんの、でその学生さんのラララタカヒラが漢学の新入生に対して、こういうことを僕はしています、よく、新入生のなんかクラブ紹介みたいな、団体紹介みたいなあるんです、サークル紹介、でそこで発表させてもらって、新入生の人たちに、こんな僕たちはこんな活動しています、どうですか皆さん一緒にね、やりませんかっていうのをね、呼びかけたところが、
たくさん来られた、
20名近く、21名かな、20名ぐらいの応募があったらしくって、その日はちょうど18名の子が、先輩の、学生さんに連れて来られて、で、うちの、 ピザ窯ですね、はい、ピザ窯を利用してピザを焼いたり、で自分たちで、うん、あのご飯を薪で炊いたり、うん、でまあ卵ご飯を食べる、はい、で味噌汁も自分たちで作る、でまああのさしてほしいって3月にちゃんと申し込みがありましたから、いいよって言ってたので、それで4月の、あれはいつだったかな、先週かな、その時に来まして、でちょうどその時があの種もみおろし、先週ですね、この日、あの20日の土曜日、それもね本当は21日だったんです、その、あの種もみおろしはね、だけどもう21日雨の予想がありましたから、急遽あの土曜日、20日の土曜日にしましたら、ちょうど大学生と
ガチッ
と重なったんです。で私ね思ったんですよ、あこういうね、季節のこの作業、稲のね、大事なね、こういうのをね、大学生も、一緒にやれたら、いいんじゃないかなって、そのご飯を ね食べるのね、その種がどんな風にね、巻かれて、どういう風にしてあの育てていくかっていうのをね、見てもらったらいいなと思って、で大学生に、あの来て、まあその味噌作りもしたんですけど、それはまあ数人でできるから、じゃあちょっとね、それも味わってみないっていうのを声かけたら、やるとか言ってね、何人かがまたバーッと降りていって、その種もみの作業に入ってくれたんですよ。こちらは急にあの日曜日の作業を土曜日に変えたもんですから、参加する人が、あのメンバーも少なかったんです。で大変だなとか思ってたところが、大学生がパーッと入ってきて、それだからあのそのメンバーも後のあの記録ね、記録にあのノートに書いてありましたけど、本当にあの大学生がスッスッスッと入ってきてくれて、あの一緒に動いてくれて、種の入ったのをねパッと運んだりとか、すごく助かったって言ってね。
よかったですね、タイミング、
はい、だからすごく大学生にとってもそれは初めてのことで、なんか初めてのことばっかり体験したって言ってね、あの言ってました最後
に。いい経験になりました、
ね、はい、でこちらの方も、もちろんあの障害、幼稚園の子から入ってました、幼稚園の子はさっさとその種もみの、またそれに水やったり、あ、2歳の子もね、2歳のね、喜一郎っていうのがいるんですけど、その子がね、あのもう上路でね、その種もみのその種もみを下ろす前に土に十分水を湿らすんです、それをねあの上路で水をねずっと2歳4ヶ月かその子が上路でね水をかけてました。だから2歳4ヶ月からあのずっと小学生、それから大学生、それからうちの主人みたいにおじいちゃん、そのみんなで種まきをしました。ですごくみんなでねあの力合わせて、なんか知恵と力を合わせてね、あのそれができてね、その間に大学生がピザ焼いてくれたり、それから味噌汁作ってくれたり、ご飯炊いてくれたり、ご飯をね2升8合炊きました。
すごい。
でピザも 何枚焼いたんでしょうね。もうあの自分で、ね、あの仕込んで種からね、そのずっと発酵もしてね、でその自分の手作りですね、それをやってくれて、でまあご飯をね、一緒に食べさせてもらって、それも良かったですね。
にぎや
かでね、ほんまに小さい子から子でのお姉さんお兄さんとかね、で一緒にご飯食べて、そして育病器に入れて3日目ですわ。昨日ですね、3日目、4日だから昨日おとついですね、見たお父さんが夜に、夜9時頃になって、
お父さんが
あのなあって、なんかな、カビみたいな生えたってん、今日の夕方見て、カビみたいな生えたって言うから、とか思って、それは大変だって、それは大変だ、カビ、そんなカビ生えてしまって、えらいこっちゃっていうので、またそのグループラインにカビ生えてるって言ってこうで、
大騒ぎになって
、ほんですぐあの教えてもらってる、あの高校の先生にまた電話して、もう9時15分過ぎぐらいだったら、もう出はるんですね、先生、寝てもはったら、もう次、
9時はちょっと早いから、
9時はちょっと早いけど、もう寝はったよとか言って。どないしょ言ってたら先生が電話があって、で先生カビ白いカビが生えてしまったんですよ、言ったら、佐藤さん落ち着いて、大丈夫大丈夫だよ、
大丈夫大丈夫、
その先生は30年間もあの有機を
ね、
はい、あの作ってらっしゃるので、僕も生やしたことあるよって、大丈夫だよって、もうその先生のその一言で私、スーッと
落ち着きました。よかった。
ほなどうしたらいいかって言って、今から言いますから、じゃあ明日も育病器から出して、ほんで、あの、それを、あの、一旦、縄代田んぼに移して、で、水に全部つけますと。全部、あの、その、出てる。目がね、 3センチ2センチぐらい出て、はい、白いな、はい、芽がそれを全部水につけます一旦、
はい、
でそして半日ぐらいしたら、それをその水を全部田んぼから抜きますと、
はあ、
それをやってください。大丈夫だよ大丈夫ですよそこからバーッとまたね、あの主人が、あのみんな高校でこのようになりましたから、で藤田先生がそういうふうにおっしゃってますから、うん、あのそれをあのやりましょうと、
うん、
で明くる日ね、もう集まれるもので集まりましょうって言って、で結局私たち入れて7人で
7人集まって、
はい、
レスキューです
ね。昨日です昨日
昨日ですね昨日の話ですね
、はい、あの集まりまして、はい、そのレスキューですね、本当に種のね、その種も、その苗ですね、はい、苗を助けるね、で全部それをの育苗期から84トレ
わ
出しまして、でまずその大倉庫の前に、はい、あの軽トラをつけまして、はい、で軽トラに全部12枚かな、いっぺんに、でそれでずっとその縄代田んぼまで、はい、まあ、ちょっと下なんですけど、行って、それをあの全部その 防風網っていうのをちょっと下に引きまして、あのそのまますると、あのその種 あの出た根の、芽の根っこがずっと田んぼにし して今度上げるときに、ね、田植えのときにそれを上げるんですけど、はい、とても上げにくいんです、根を張ってしまいます、それで防風網っていうのを先生に教えてもらって、それを引いて、はい、まず引いて、でそこにこのずっとあの両側に、はい、あの板を引きまして、その歩く道ですね、でそこで順番にこうあの流れ作業で、そのあのトレーですね、
はい、
縦が、25、30ぐらいで、横が40ぐらい、
結構大きいです
ね、50ぐらい、50センチぐらい、それぐらいのトレーに全部芽が1センチか2センチ出てるんです、はい、白いですけど、
はい、
でそれをずっと
並べていって
、
はい、
私はまあそれ持てないのでちょっと腰を痛めてますから、うん、はい、あのその軽トラをずっと運転する役をして、
はい、
もう2歳のその音喜一郎も来てまして、その子をちょっと横の助手席乗せたりとか、はい、まあ、面倒見ながら、でもね、大人がそんな風に本当に真剣にそれをやってるからか、私もそれもわからないけど、はいはい、その2歳の子がいつもはママママ言ってね、お母さんにねすごくひっついていく子なんですけど、昨日に限ってその子ほんまに木山寺、大阪弁で言って木山寺な子やなって言うんです、すごく穏やかに、あのその自分の遊びを自分で一人で、
そうなんですね、
すごいびっくりしました、でお母さんも思いっきりそれをね、
あの作業にね、
苗運びをねしてくれて、あのお母さん30ね、そのもうすごくあの力のある人ですし、
若い、
それ若いそうだからその作業に、あの加わってくれて、加われたんです、不思議やなと思うんですけど、その一人でね、こう一人遊びをね、
お利口さん
にその辺の水の流れのとことか、なんかそこでね、全然ママママってくっついていかないんです。
そうなんですか。
あれにはちょっと昨日びっくりしました。でそして、あのみんなでね、あの運んで、あの完成して、あの要あの顕微鏡シートっていうのを上にかけて、で終わったんですよ。
あ、そうなんですね。
だからすごくそれを昨日ね、またみんなでこれ、まあ、本当にあの来れるもんで、力と知恵を合わせて、でそれをやりきりましたのでね、で今日ね朝来るときに、あの主人がその顕微鏡シートはね、そのままにしておいたらこのあったかさですから、中が蒸れてしまいますから、まあ主人と私でそれをバッと順番に剥がしていくんです。でそれを剥がしていったんです、そうしたら昨日真っ白だったあの稲の苗が今日は真緑、はい、緑に変わってるんです。昨日一日、太陽に当てて、して、夕方にかぶせて、そしてそれしたのが、今日は緑に、
緑に戻って、
綺麗な緑に、あの、なってるんです。ほんで、ちょっと伸びたかな、それになってて、私はその剥がした途端に白やと思ってるのが、まあ、
緑になって
。
よかった
ですね。すごいですね。でも、カビは全くなかったです。
そうなんですね。
はい、白いカビは全くなかったです。でまあ、これで、あの太陽と、その里山の空気で、まあ、今から育っていってくれて、田植えが5月の26日を予定しております。
決まってるんですね、5月26日、田植え、
地球と遊ぼうもその日から始まるんです、
なるほど、
だから新しい、ね、あの メンバーになった大学生、1年生も一緒に、それでベテランの大学生と、それからあの子供たち、里の山鹿の子供たちと地球と遊ぼうに、あのエントリーしてくる子供たちと、そして私たちのような年配のようなとが一緒になって、で来る子は多分あのニュータウンから、あるいはあの
いろんなところからですね、
もう関西 の、 あのいろんな、
うん、あ
の阪神館の子供、そういうところから来て、みんなでね、あの田植えをね、で、まあ、あの機械も使いますけど、広いところですけど、使いますけど、あの端っこの方はちょっと無理なので、そことか、それからちょっとこう列の乱れるのこう、あのなんですかね、きちっとそのあの車あの機械では植えられへんところがありますので、そこら辺を全部ね、あの子どもたちは手植えするんですけど、
田んぼに入って、
それをね田んぼに入って、多分ね、あの泥だらけ
になるでしょうね
泥遊びになるかもしれない、
そっちがもうメインになっちゃいそう
でもその5月の26日、その高平の里山で、みんなで力を合わせて、その田んぼをやる、
元気な声が響き渡るんですね、
そうなんですね、この間ね、その先生の教えてあるあの、昨日の朝かな、こうの先生こんな風にしてやりましたっていうのを言った時に、あの先生がちょっとあの学生、生徒に変わりますから、ちょっとあの話してくださいわと、私、何の話かなと思ってたら、高校3年生の子が、あのちょっと質問がありますって、まあ、なんでその有機 の、 の米作ったりしようと思ったかとか言って、思いましたかとか言って、で、まあ、あの私はその答えたんですけど、あのもちろんあのその化学肥料なんかを使って、あの米を作ることはできると、でそしてまた機械で、あの一人で、あの田植えもできて、そしてあの稲刈りもコンバインとか使ったら一人もできる、一人農業はできます、だけどあのまずそうしたら化学肥料のことについて言いますけど、まあ化学肥料の大半は、あの地中に流れていって川に流れます、でそれが海に流れて、あの赤潮ってよく言われるでしょって、その赤潮の原因が、その田んぼの化学肥料の原因なんですよ、だからつまりやっぱりその化学肥料、もちろん土も化学肥料を随分使ってると硬くなるんです、すごくカチカチの土になるんです、でそういう風になるのもまたあの影響を受けますし、そしてそれが流れていった先の海にも、あの影響があるし、そしてそれによって魚とか生き物が全部影響を受けます、やっぱりその地球をあんた方のもう本当に子供とか孫とかのずっと子孫に、あの綺麗な地球あるいは綺麗な海ね、そういうものを土も、ね、その健全な、ね、土も残していきたいので、私は、あの今は化学肥料とかを一切使わない農業をやろうと思ったんだよって言って、でそしてあのよいいことなんかいいことはどんなことですかね、辛いことはどんなことですかって言うから、あのいいことは何よりもその一緒にやる仲間、その地域を超えた、もう一緒に作業をするね、そういうメンバーと一緒にやれる幸せ、あの小さい子から、あのおじいちゃんまで、おじいちゃんおばあちゃんまで、一緒にこう多世代によって、あのそういう場を、あの与えてもらったということは本当に幸せなことで、そのこと子どもたちにとっても本当にあの自分の血のつながった、あのおじいちゃんおばあちゃんってなしに、おばあちゃんももちろんですけど、それ以外の人と一緒になって、その手間をかけて、時間をかけて、仲間、みんな間でつくでしょうって、で、みんなそういう手間かけて、時間かけて、仲間と一緒にね、その空間でね、この里山の空間でやれるっていうことがね、本当に幸せなことやと、私はつくづく思うよ、大変なことはないんですかって、そんな言葉がね、返ってくると思わなかったみたいなんですね、その子はね。だからね、大変なことって、言ってね、ちょっとね首かしげて、あんまり思いつかへんねってか言ってて、本当に声かけて、それはいろんな事件はあるよって、でも声かけて本当にやれる、そうハプニングがいっぱい起きますだけど、そういう農作業とか山の作業を通じて、人と人がこうつながっていく場作りをしていくっていうことは、本当に今の時代に必要なことやし、そしてとてもそれが仲間と一緒にこの この一瞬一瞬を、ね、生きていけるということは幸せなことなんちゃうかなって言って言ったら、その子がうーんって言っててね、で ありがとうございましたって言ってね、それでまあ電話を切ったんですけど、つくづくやっぱりこういう三段のね、高平っていう里山で、四季折々のいろんな風物詩に囲まれて、でいろんな仲間と一緒にこんな風に無農薬 で肥料をね、あまり使わないで、美味しいものを作り、そして仲間作りができていくっていう、それがね、その私たちの NPO 里の山が以外にも、高平で野暮の会っていうのをやってらっしゃる方とか、あるいは音の輪さんって言ってね、そのちょっと奥の方で小さい、なんかご家族でね、やり始めてらっしゃる、この間その三田市 の、補助金の、ええやんやってみようっていうね、企画のね、それ の、 報告会がキッピーモールであったんです、6階 で、でそれで発表なさるのを、私1時から、5時まで、5時近くまでですわ、ありまして、参加させていただいたんです、そしたら皆さんそれぞれ の、取り組みを、いろんな取り組みをね、されてるのを発表なさって、本当に三田の中にも、その本当に小さな、草の根ですね、いろんな取り組みをなさってるのをいろいろ聞いて、すごいなんかワクワクしてきて、
で
高平でもね、そういう音の輪さんとか、野暮の会さんとか、そういう人たちが、いろいろ、こうその芽がねこう出て、あれですね、そういうのがねすごく嬉しくって、まあ、そので出てきたものがこれからまた、手をつないで、いろいろ活動をしていくっていうか、それを本当にこれからもやっていきたいなって、
はい、新たなまたね展開が、
そうなんです、
今年も始まりましたので、
はい、始まりました、
また次回もそのあたりの様子が、はい、いろいろ起きるかもしれませんけど、
そうですね、はい、
ね、皆さんに紹介していきたいなと思います、はい、ということで、今日は前半とちょっと後半に分けてまたね、はい、配信もしていきたいなと思いますけれども、
はい、
はい、はい、NPO 法人里の山から佐藤悦子さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
またお待ちしております、
はい、よろしくお願いします。